三味線の神、原根祈りの芸人白井勝文先生の登場です。
それでは白井勝文先生です。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。白井勝文先生は、はい、SBS 学園のパルシコで津軽三味線を教えていらしたり、はい、また小中学校で、道徳やまた演奏など、活動されて講演などもされて、はい、いらっしゃいますよね、
はい。
その白井勝文先生に、前回まで津軽三味線の歴史など伺ってきました。はい、まあ、ちょっとおさらいしてみますと、はい、津軽三味線というと、まあ、三味線自体は古くからあっても津軽の三味線は、昭和頃から本当に東京オリンピックの前後から注目されるようになって、
そうですね、実際にはね、
ということで、はい、まあ、あまりこう認知、民族芸能としてあまり認知されてこなかったということなんですね、
はいはい、
割とこう新しい、まあ、それにはとても厳しい風土で生まれてきたということで、まあ、そうしたかなりね、こう、はい、その背景にあるものが厳しいものがあったということを伺ってきました。で、今日は、はい、その津軽三味線の始祖となる方のお話を伺えるということですよね、はい、
そうですね、この仁田坊、
仁田坊という、仁田坊
という
人物ですか、はい、はい。ではこの方は一体どのような方なのか教えてください。
この語りから聞いてみてください、
はい。
幕末から明治にかけて一人の坊様が時代の変化に戸惑う民衆の中に晴々しく語り出た。ああ、こらこら、丹原の仁田坊様だ。昔は眼鏡さ、ぱっつりめんこいわらしっこ、今だばあばだの坊様。ああ、のうそれのうそれ、のうれのうれ。世の中変わった、世の中変わった。坊様とは、目の見えない男の片付け芸人のことであり、津軽では、ほいどという差別語でも呼ばれ、それは物乞い小食を意味するものであった。この風変わりな坊様を通称、丹原の仁田坊と人は呼んでいた。岩木川の橋の下の馬小屋まがいの掘ったて小屋で一生を送ったこの坊様こそが、津軽三味線の始祖、丹原の仁田坊であった。仁田坊は安政4年、1857年7月7日、北津軽郡金木新田、丹原村に生まれた。父は岩木川の渡し森、そして母は諸国をさすらっていたはぐれ御前。その血筋からしてすでに仁田坊は、子供の頃から並外れた芸的才能を表し、村人たちを驚かせていた。が、そんな仁田坊も、幼い時母と死に別れ、また、8歳にして流行り病で失明し、さらに、11歳の時には父をも亡くし、天涯孤独の境遇となってしまうのであった。仁田坊は盲目で醜いあばたの顔になり、そのため人々からは蔑まされ虐げられたが、その過酷な物乞い生活が逆に仁田坊のふてぶてしく開き直った反骨精神を作り上げていった。地吹雪を思わす太竿のうなり、悲しさを訴える哀切な音色、三筋の糸に命をかけた風雪の片付け芸人仁田坊の想像を絶する苦境と芸人魂が 日本を代表する民族芸能津軽三味線を作り上げたのである。
大変に激しいですね、似た棒の語りの部分を聞かせていただきました。本当にあの厳しい生い立ちだったんですね、似た棒という方の。ご両親はどんな人物だったんですか？
だからあのお母さんがはぐれ御勢、
はい、
まあ御勢、まあ、この御勢もあのやはり、まあ、女性の、まあ、門付けの人たちを御勢、
はい、
でところがその仲間の中にいられない、うん、まあ、掟を破った人たちは追放されてしまうんですけども、はい、
そうなんです、
仲間からね、うん、そういう人たちが今度一人でもって、うん、こう生きていくと、うん、そのはぐれ御勢って言われたんですね。
はい、
で諸国をこう一人でこう三味線を弾きながら、まあ、門付けをしていく女性、
はい、
それはぐれ御勢って言うんですけどね、
はいはい、
そのはぐれ御勢がお母さんであったんだ。
はあ、そうなんですか。そしてお父さんが
は岩木川の、まあ、渡し森、うん、ね、あの船頭とかね、あの人をこう船で渡すわけですね、
はい、
その渡し森をしてたわけですけど、
はい、
そこで、まあ、お母さんと、まあ、知り合ったわけですね、
はい
はい、
うーん、そして生まれたのが似た坊さん。
そうですね、
はい、ところが病気になってしまったんですね。
そうですね、う
ん、
もう早いうちにもまずはお母さんと死に別れて、
はい、
それから今度8歳の時に流行り病、
うん、
まあ、目が潰れちゃうんですね、
うん、
結局栄養失調によって、
はい、
いわゆるはしか、その高熱が出たりすると、
うん、
目の中に白いこう膜が出て、
はい、
失明してしまうんですね。失明してしまうんですね、
うんう
ん、そして、
はい、
11歳の時には今度お父さんが今度推進しちゃうんですね。
あ、そうなんですか、
でこれも実際の話ですけども、
はい、
で彼はもう11歳にしても一人になってしまうと、
はい、目も見えない、そして一人ぼっちになってしまうわけですね。
ただその頃にはもうすでにですね、三味線を弾いてたと、
はい、
で三味線だけでなく笛を吹いたり尺八も吞いたり、はい、
うん、
非常にその芸達者ですね、はい、まあ、これはお母さん譲りのそういう才能があったわけですね、
はい、はい、お母さんも三味線を弾いていたわけですからね、はい、そうした音との出会いがあったんですね。
そうですね、
うん、でそれが彼をこう救う道でもあったわけですね。
そうですね、
はい、でも本当にあの壮絶な人生ですよね。
始まりですね、
はい、始まりから。そうしたあの人生に白井先生が思うことありますか？
やっぱりあの私も小さい頃はですね、はい、ひもじい思いをしていましてね。
あ、そうなんですか、はい、
貧しかったせいか、
うん、
それで非常にお母さんも厳しかった、
はい、
まあ、いつも家にいなかったんですね、お母さんね、働きばっかり行ってましたし、
うん、
だから一人でいつもこういる時が多かったわけですね、
はい、
だからこうどっちかというともう自然相手でもって、自然の中でも本当にいたずらを一生懸命してきた、
はい、
で家帰れば怒られたりとか、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、寂しい思いをしながら、
うん、
まあ、ひもじい思いをしながら、
はい、
だからこうちょっとこうなんていうか、愛通ずるようなこう、
うん、
ところがあるんですね。
共感したり共鳴したりする部分があったんですね、
そうですね、だからすごく私はこの三味線の音を聞いただけで引き寄せられてしまったって言いますかね、
うん、そしてこの三味線の津軽三味線の始祖と言われる似た坊という方の人生を知ってからもまたこ
う、そうですね、
共感する、
だから非常にこう壮絶な中で生きてきたんだなと、
うん、
で私もその当然あの津軽三味線の歴史とか、
はい、
それとかその子孫似た坊、
はい、
それとか母様たちのどんな生活なのか、
はい、
まだ他にあの今度津軽のその歴史まだあるんですけども、
はい、
その津軽の歴史というものが、どんなような歴史であったかと、
うん、
その中でこの津軽三味線という存在がその生きていく人たちにどういった影響を与えてきたなのかとかね、
はい、
まあ、そういったものをこう調べてきたんですけども、
うん、
非常にそれはこうまた 壮絶なる世界だなというのが分かったんですけどもね、
はい、
またこれもおいおいお話ししていきたいなと、語りをしていきたいなと思ってます。
はい、はい、厳しいこと辛いことに出会った時にいかにしてマイナスにならずにプラスに変えて、力バネにして力に変えて行くことができるのかということですよね。
はい、
はい、ではこの後は先生の格言、今回の格言をお伺いしたいと思います。さあ、それでは白井先生、
はい、
今回の格言は
死は演出するものであるということですね。
亡くなるの、あの死ですか。
そうです、
死は演出するものである、はい、これはどういった意味でしょうか。
はい、私はやっぱりその死というものがですね、
はい、
最高の舞台って言いますかね、私にとってはね、
はい、
その死というものが最高の境地であるという、自分としてね、人生の最高の境地であると、はいはい、最後の舞台であるというね、
うん、
そういう認識のもとにね、はい、生きていくと、
うん、
それが大事であるというふうに認識してます、
はい、
だから私はその還暦を迎えたならば、
うん、
還暦っていうのは別に、うん、まあ江戸がこうね回ることですけども、
はい、
そこからですね、ある面においては帰るという意味があるんですね。
うん、
要はその肉体を捨ててあの世へ帰ると、
うん、
その初めの年が還暦であると。
ああ、帰るという字書きますもんね。
そう、う
ん、
還暦だからそれからがスタートなんだと。
うん、
で僕は60還暦からが次の第二のスタートでありと、
はい、
それはその死に向かってですね、うん、最高の自分というものをそこに作り上げていくと、
はい、
で最後のその死というものは演出するものであると、
はい、
まあそのちょっと大げさなんですけども、
はい、
ある面においてはですね、その死の時これが一番健康であると、
はい、
そして精神的にも充実してるんだと、
うん、
そういう形に持ってく、
はい、
それが本当の老後の生き方だと、
うん、
いうふうに僕は思ってるんですよ、
はい、
だからそのためには毎日毎日をですね、やはりコツコツコツコツ積み重ねていくと、で常にこの読むこと、そして書くこと、物事を考えること、
はい、
これを毎日毎日やっぱり積み重ねていくと、
うん、
そして自分を最高の境地でその死を迎えるというふうなことです。で、
はい、
私はその死というものは自分はこういう死に方をしたいんだというふうに思って努力して生きていけば、
はい、
そのような形で死ねるというふうに私は思ってます。
はい、
それはもう確信してます、
はい、
ええ、ただそれがみんなやらないから、うん、そういうことを思わないでただ単になんとなく生きてるからなんとなく死んでいくんですよ、はい、
うん、
そうじゃなく意識を持って、
はい、
ちゃんと自分はこういう生き方をするんだと、最後はこういう形でこの世を去るんだという意思を持って生きていけば、はい、そのように死ぬことができると、
うん、
要は死は演出するものであるということなんですね。
死は必ず誰しもいつか訪れるものですからね。 それをどう捉えて そこを意識することがあるか、
そういうことです。
はい、ということですね、
はい、
死は演出するものであるでした。
彦丸の魂。お話と演奏は三味線の神白井勝海先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
囲まれ七福神。